皆さんごきげんよう。ラップオールシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキーパーソナリティはピアニストコンポーザーの岡本美沙でお送りいたしております。ラップオールシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて FM 那覇お聞きの皆様、こんにちは。9月最後の放送となりました。皆さんお変わりございませんでしょうか。秋の気持ちいい季節になりましたが、まあそろそろね、大阪の方は稲刈りも終わって新米が食べれる時期ですね。ジョスさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。どうですか、暑いですかまだ？
もうだいぶね涼しくなりましたけども、ね、やっぱりお昼はなぜかやっぱり暑いですね。
都会の真ん中ですもん ね、ジョスさんのところね。
本当に暑い日がまだありますけど ね、
はい。さて1年を太陽の動きに合わせて24の期に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今の期間いよいよ秋分ですよ。
も
う秋分、はい、秋分の時期になりました。はい、あそうです、もうお彼岸やもんね。
うん、
あっという間ですね。
はい、
はい。二十四節気の一つでね、二四っていうのが、夏至と冬至ですね。二四ですね。
はい、
で二分、春分、秋分、そして季節の中に置かれた、中期っていうのは、秋は太陽太陰暦の8月中後半のことなんですって。秋分の日というのは今年は23日ですね。
うん、
この日を挟んだ前後3日間を7日間を、秋のお彼岸と言います。暑さ寒さも彼岸までと言いますが、本当にまあ涼しくちょっと ね、過ごしやすくなりましたけれどもね。先週はの中秋の名月のお話しましたけどもね、来週ですかね、中秋の名月。
いよいよ、
はい、もうすぐですね。
29日ですからね。
はい、お団子もちょっと準備しないとダメですね。
はい、
はいはい。そしてその二十四節気をまたそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個。今の期間は雷すなわち声を収むという時期です。雷がもう収まるということですね。
うん、
春分、3月30日かなの、この二十四節気で72項は、五穀豊穣の、まあ、そういうので作られているというふうなことも言いますけれどもね。夏はこう 騒がしくなり響いた雷も収まるということなんですが、まあ、夏の間本当にゲリラ豪雨が多いから雷もね多いですよね。
そうですね。はい、もう最近の雨はね
ちょっとね
びっくりしますよね。
びっくりしますね。今年はね家の前にドカーンって言って雷が落ちてねびっくりしたって言ってたら、近所の方も、もうあの窓から閃光が見えたって言って二人で大騒ぎしてたんですけどね。はい、でもそれでもやっぱり1キロ先とかでしょうけどね。
うんうん、
はい、まあそんなこんなでね、雷ももうそろそろ終わりの時期ですね。近所の稲刈りもねもうすぐ、収穫も終わりそうですね。もう24日だったらね。
うんうん、
はい、もういつもお米を買ってるね農家さんから新米取れたよといつも連絡いただけるのが楽しみなんですけれどもね。さて、今日はですね、最近読んだ本でおすすめしたい本のご紹介をしたいなと思いました。久しぶりに、
はい、
出口春明さんの著書、還暦からの底力、歴史、人、旅に学ぶ生き方という本なんですが、これね、私オーディオブックで読みました、聞きました。
うんうん、
割とね衝撃的でしたね。まだ私還暦までまだある時間あるんですけれども、これはちょっと読んどいた方がいいよっていうふうに人に勧められたものですから、はい、ちょっと読んだんですけど、
私はもう還暦過ぎておりますけどね。
はい、もうこれ読まれたそうですね、ジョスさんね。はい、出口春明さんのプロフィールはですね、1948年生まれの京都大学法学部卒業で、日本生命保険総合会社に入社されて、2006年に退職されてるんですね。で、ライフネット生命というのを、ね、作られた方で有名な方なんですけど、2017年に、代表取締役をもう退いて、現在立命館アジア太平洋大学の第4期の学長されてますね。うん、すごいですね。 はい、そんな方なんですが、あの2021年に脳一血で倒れられて、今は リハビリなどをされながら現在も学長されているそうなんですが、もうすごいんですよ。読書家の方で6冊7冊ぐらい週に読まれるそうですね、
うん、
で著作は40冊以上、読んだ本は1万冊超えっていうふうに書かれてました。
なるほど。
私はあの出口さんの本は、哲学と宗教全史っていうのと、うん、まあ、これすごい分厚い本なんですけどね、それと、仕事に効く教養としての世界史、これも面白かったですね、
うん、
そして人生を面白くする本物の教養、そして、今回の還暦からの底力というのを読んだんですけれども、まあ、あの本当にね、あの今は100年人生100年時代というふうなことからね、
うん、
還暦は折り返しですよというお話なんですが、まあ、還暦というふうなことにこだわらないで、まあ、いろんなことが積み込まれた、とてもこれ読むべき領書だなと思いましたのでね、うんうん、まあ、ちょっとそんなお話を今日はしてみたいなと思いました。さて、ラブボーシングス、この後は腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナーに続いて CM を挟んで、ビスアップおすすめの楽曲、そして番組後半ではね、出口さんの還暦からの底力という著書についてのお話でね、お送りしたいと思っております。素敵な30分を Love for All Things。 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康デバイスのコーナー、ジョスさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、先週腎臓のお話、先々週とね、はいはいはい、させていただいて、はい、まあ、腸も大切ですけども、その健康な、体を保つためのですね、
はい、
重要なこの二大臓器と言われてます腎臓、はい、それから今日はあの肝臓についてね、
はい、
少しお話したいと思うんですけども、皆さんあの肝臓腎臓もそうなんですけども、まあ、先週もお話ししましたけど、
はい、
沈黙の臓器と言われてですね、はい、よほどちょっと悪化しない限りね、
はい、
分かりづらい、自覚症状も出づらい臓器でございますんでね、
はい、
どういったこう生活習慣とかね、日頃気をつけていったらいいかということをお話したいと思うんですけども、はい、腎臓のこの位置は先週もお話ししましたけど、背中のね、
はい、
腰あたりにちょっと あるというようなお話、肝臓はミサップ大体どこら辺にあると思います？
肝臓は右の後ろだったかな、あ、左の後ろですね、あ、右の後ろだったかな、
まあ胃のね、
はい、
隣、簡単に言ったら
胃の隣ですか、
お腹の右の上ぐらい、
あ、右ですね、
ぐらいにあるんですよね、
はいはいはい、
ですから肝臓というのは皆さんもお酒とかね、
そうですね、
アルコール、
うん、
このまあそれをですね、まあその飲み過ぎとかにね影響するとかね、肝臓は皆さん十分ガンマ GTP とかね、
はい、
知ってはると思うんですけども、やはり冒頭先ほど言いましたように、なかなかこの沈黙の臓器で肝臓日頃ですね、うん、いい状態かどうかね、非常に分かりづらいんですよね、肝臓っていうのも腎臓もそうですけども、
ええ、
ですけど脂肪肝とか聞いたことあります？
ありますね、はい、
これはですね、もう脂肪肝っていうのは非常にこの病気のね、いろんな病気の始まりなんですよ、
うん、
ですからコロナ禍でね、食べ過ぎ、運動不足、それから家飲みっていうね、外であまり飲めなかったから家飲みでアルコールの、ね、はい、摂取量がもう増加してます、
うん、
ですからこの脂肪肝の人がですね、もうすごく増えてるらしいんですよ今。
なるほど。
だいたいね3人に1人がね、脂肪肝だと言われてるようなデータがありますんで ね、うん、皆さん日頃生活習慣注意されてると思いますけども、
はい、
今から申し上げます。非常にこれもシンプルなポイント、簡単なポイントですんでね、
はい、
ぜひ日頃の生活習慣で脂肪肝を遠ざける、
はい、
ということを気をつけ、まず簡単でございます。やはり歩くことなんだ、歩く、
ね、
もうこれがですね、うん、一番大きなポイントで、はい、でね、なかなかこう外に歩いていけないとしてもね、
はい、
その場で足踏み、
あ、なるほどね、
これをですね、
う
ん、皆さん
そう、それなら
5分、
はい、
5分ね、毎日できるだけやっていただき、
はい、
これがねやっぱりね俗に言うですね、やっぱりこの運動不足ね解消する、なかなか外でできなくてもこう自宅でできますし、
うん、
外行ってね歩くときもね、もう一つのポイントはですね、うん、大股で早歩き、
はい、
これもできるだけ5分ぐらいですね、うん、していただくと お腹も ちょっとへこむらしいですよ。
なるほど。
腹筋にも効果、うん、
はい、
大股で早歩きですよ、はい、ですからこういった運動をですね、ぜひ気をつけていただいて、
はい、
脂肪肝を遠ざけるということで、はい、皆さん日頃からですね、歩いて大股で歩いてね、
はい、
家では足踏みしてください。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ来るよりこれです。腸がきれいになったなら、これお肌きれいな病院さんなら、明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
あんた、お風呂の中で何言うとんでんの。
はい、めっちゃいい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで、体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るユースマインド。
お送りしましたのはレイチェル山形さんが歌う I wish you love でした。これ大好きなんです私。
名曲です。
はい、あのいろんな方が歌ってらっしゃるんですけど、はい、彼女が歌うこの、バージョンが大好きで、いつもよく元気を出したいときは聞いてますね。
はい、
はい、今日は出口春明さんのお話させていただいております。うん、今は、大学のね、学長さんを、されていらっしゃるんですけども、立命館アジア太平洋大学第4期の学長さんされてますね。はい、まあ、そんなこんなから、まあ、この還暦からの底力という本、ジョスさんもどうでした、読んで。
まあ、あの本当にね、
ちょっと前やからね、あれ
還暦になる前にね、
あ、
なる前っておかしいですけど、はい、あのまあ、読んだんで、もう2年、
ね、
2年ぐらい前に読んだんですけども、
忘れてるわね。
いや忘れてないんですよ。
すごい、本当ですか。
その中でやっぱりね、今私も仕事で携わってます、この健康寿命、
あ、
一番初めの方にです ね、はい、ですね、出てくるんですけど、ね、やっぱり、うん、あの健康寿命という、あのやっぱり還暦になってもね、元気に過ごさないといけないん で、
そ、 うです、ね、
それが非常に大きなポイントだよっていうようなことも触れられてましてね。ですから本当にね、健康寿命、皆さん、あの最近言われるような寿命では、まあ例えば男性ですとね、
はい、
今81歳ぐらいですね、平均がね、寿命が、うん、だけど健康寿命は74歳と言われて、
はい、
女性では87歳が寿命で、実際74歳、だからその差というのはどういうことかということですよね。
あ、そうですね。
うん、
私もいろいろな思いを持ってこの本を読んだんですが、あの私がいつもね、やっぱり言ってることがここに書かれてたのでね、
うん、
すごく驚いたんですよね。
はいはいはい、
まあまあ、それはちょっと、まあ、順を追ってお話ししようかと思うんですけども、うん、まあ、あのこの本の内容です。戦後の、ね、復興期からやっぱり日本人の働き方は今も変わってないと、
はいはい
はい、これは私もその通りだと思ってるんですけども、うん、まあ、あの出口さんはもうここにも一番最初にも書いてあるファクトとロジックっていう、
はい、
まあ、数字ファクトロジックが重要って、うん、もうあの要するにどういうことが起こってるかっていうことを全部ちょっと数字でちゃんと見て、あの論理的に考えましょうというようなことなんですけれどもね、うん、この平成の30年間でもほぼ労働時間は減ってないそうなんですよ。
はいはい、
でね、そんな中で職場仕事が終わりにも飲みに行くという悪習もあり、
うん、
あの悪習って悪い習慣ですね、
うん、
正社員が勉強したり本読んだりする時間はないと、
はい、
で私がいつもこれまだこれは本とは別なんですけど、ここをやっぱり言ってて、そうすると、例えば還暦になってね、家にいるようになった時に自分がどう過ごしていいかわからない人がやっぱ多いんですよね。
うん、
でも奥さんはもう自分 の、 あの生活があるから、
はい、
こうまたすれ違い、夫婦がすれ違いになるっていうようなことをよく私は話するんですけれども、それはことだろうなっていうふうに思うんですね。
うん、
で今回コロナがあったじゃないですか、
はいはいはい、
あれで家にいる習慣がすごく増えたでしょ皆さん、うん、そこで改めて皆さんね、あ、これはあかんなっていうふうに考えたと思う。自分が一人で過ごせないってことに気がついて、
うん、
日本人特にやっぱり自分で一人で過ごせないとか、家族と一緒に過ごせない、
うん、
そういう方がすごく多いと思うのでね。そしてあとこの42ページに書いて、大学に入ってからも勉強しない、
うん、
大学院生を大事にしない、社会人になったら勉強しない、こうした日本人の働き方や社会の仕組みが日本を低学歴社会化していると書いてましたね、
うん、
これはもう本当に私がいつもそうだと思ってて、うん、やっぱ大学で私の場合は音大なのでね、もう勉強せざるを得ないというかやらざるを得なかったんですけれども、割とやっぱりこう大学に入ったら経験を積むために遊びなさいっていう風な、ね、社会風潮じゃないですか、うん、まあ、もっと勉強してほしいなというふうに私は思いましたね。まあ、この仕組みっていうのがね、なんか製造業、その日本の社会のモデルっていうのが、
うん、
製造業で求められている特性なんですって、
うんうんうん、
っていうのが、まあ、こう素直で我慢強くて協調性があって空気が読めて上司の言うことを聞くっていうふうなことなんですね、うん、まあ、これは昔のその戦後の復興期にはすごく必要だったんです日本は、
うん、
それがあったから今こういうふうに私たちはすごく豊かに暮らしているわけなんですけれども、うん、まあそういうことが例えば帰ってきたらね、風呂、まあ、飯、風呂、寝るを繰り返すだけの人生になると書かれてるんです、うん、確かにな。とどうですかジョーさん。
いや、まあ、それもそうですし、
うん、
この本であったかどうかちょっと今記憶たどってるんですけども、うん、要は60歳っていうのはね、まあ、人生で折り返しやというふうに言われてる一節があったと思うんですけども、出口さんも、まあ、皆さんご存知のケンタッキーのカーネル・サンダースさんも60歳で起業したんですよね。
そうですね。そうです、そうです。
で、大体日本の方は、大体60定年、65歳定年で、ここで一旦、もうなんていうんですかね、
区切っちゃいます
よね。区切って、
うん、
まあ、最近ミサピューで家にいてたり、だけど実際はそこから、還暦の底力というタイトルの通りなんですけどね、
はい、飯、風呂、寝るだけのね、繰り返すだけの人生になりますよっていうふうな警告から、ガーファってわかります？ガーファって聞いたことあります、うん、ガーファっていうのがね、グーグルとかアップル、フェイスブック、
はいはいはい、
アマゾンですね、うん、まあ、そういう新しい企業、うん、それとかユニコーン企業って言って、ユニコーン企業っていうのは起業してまだ間もなく若い企業で、しかもこう、うん、上場はしてないけれどもすごく今元気のある企業ということですね、はいはい、まあ、そういう企業たちはどういう人たちがやってるかって言ったら、やはりもういろんな多様性がある組み合わせでね、うん、高学歴でダブルドクターとか、うん、そういう好きなことを極めてる人が多いんですね、
うん、
好きなことを極めてるっていうのは、出口さんは変態オタクと呼んでるらしいんですけどね、はいはいはい、でも私もよくほらオタクはすごいって話前にもしたことあったと思うんですけど、本当その同意見でね、うん、やはり何か極める人っていうのはそういう意味ではすごいなと思ってるんですよね、
うん、
で出口さんがおっしゃってる、美味しいご飯とね、まずいご飯、うん、どっちが食べたいですかっていうことをよく聞くんですって、
うん、
で美味しいご飯ってみんな言うじゃないですか、
はい、
で美味しいご飯っていうのを分解すればね、まずどんなことが必要ですかって言ったら、材料をたくさん集めて、うん、で美味しく料理すること、
うん、
でこれは美味しい人生と同じことでね、
うん、
それを因数分解するとたくさん材料を集めるっていうのは教養なんですね、
うん、
まあ、要するにたくさん本読みなさいと、
はい、
そして美味しく料理するっていうのは自分で考える力っていうことなんです、うん、そうなんですよね。だからまあ本当に考えることがあまりしなくなったというか、自分の意見っていうのかな、そういうのがなくなったというか、
うん、
うん、なんか難しい問題がたくさんこの本の中で改めてね、
はい、
思うことありましたけども、うんうんうん、ジョスさんもね、だいぶ前に生まれたっていうことでしたので、
まあ、今ミサップが言いましたように、出口さんは歴史、
はい、
人、
はい、
それから旅に学ぶ生き方っていうのをサブタイトルされてますけど、
ね、そうですね、
うん、まあ、本当にそういうテーマっていうのよく本の中でも出てきます、うん、やっぱりこう学ぶということですよね、うん、そうですね、全てのことから学ぶことをたくさん 吸収してね。
そうですね。
で、
う
ん、まあ、還暦からの底力ということでね、まだまだこれからですよというような、いろんなメッセージを私もいただいて、
ね、
まあ、
そうですね。
すごい元気が出たんですけどね、本読んでましてね。ね、
まあ、自分の時間をどういうふうに過ごすかっていうことがすごく大事ですよね、うん、
はい、
やっぱりあの会社員の方っていうのはやっぱりそのお仕事終わって後からもやっぱりね、うん、あの解放されないというふうなことがありますので ね、うん、ね、なかなか自分の時間を作るっていうのは難しいと思うんですけれどもね、はい、まあ、改めて自分のその持ってる時間っていうのをどう使っていくかっていうことね、うん、思い知らされましたね。まあ、人生は楽しんでなんぼですっていうふうなこと、出口さん、
はい、
よくどの本でも出てくるんですけどね、うんうん、まあ、しんどいこと絶対あるから、それをこう楽しめるっていうか、今そのしんどいことをも楽しむっていうことかな、はい、難しいですけど ね、まあ、そういう人生送りたいです ね、
そうですね、残
り、はい、楽しんで、うん、まあ、楽しいことばっかりじゃないやろうけどね、うん、まあ、あとたくさんあの考える力っていうのは古典をたくさん読もうというふうに書いてらっしゃるので、その料理のレシピとかも例えば教えてもらって、そこで自分で真似ることから始めるじゃないですか、
はいはいはい、
自己流にね。だからそういう先人の考えてきたこと、あの考える力の高い人の本を読んで、どういう思考パターンをしたのだろうかっていうふうに、そこから学んで、
はい
はい、たくさん本を読んでくださいと。
そうですね、
はい、
あの本読む機会というのは図書館ね、結構ね、今の大きい図書館行きましたらですね、はい、たくさんいろんな本とか CD もありますしね、
はい、そうですね、
ですからそういう、うん、リーズナブルにと言いますかね、
そうですね、
本も借りれますし、
はい、
皆さんもこれからね、はい、読書の秋ですから、
そうですね、
うん、
それでは Love for All Things、 来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたしました。お相手は岡本美里
ジョスでした。
はい、そうですね、秋の夜長に本を読んだり、
そうですね、
感想文を言い合ったりとかね、
明日からビッグサイトでね、はい、東京のビッグサイトで、
そうですね、
コースドリンク、
はい、
ね、展示しますんで、
はい、ぜひ行ってください。それでは来週もこの時間に
Love for All Things。